おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
生きていくわけ懸命に探しております。フランスの作家アルベール・カミュ。すごいね、カミュなんて朝から喋ってんの俺だけだよ本当に。ざわみろ、何がざわみろだ。こういう文章があります。同じリズムで流れていく月火水木金土、こういう道を大抵の時はスラスラ辿っている。ところがある日、なぜという問いが頭をもたげる。すると倦怠の中で全てが始まる。何のためにこんな苦労してるんだという疑問が湧き起こる。果たしてそもそも私たちは何のために生きていくのか、その意味がわからない。神はクールに言いますね。善人も悪人もやがてみんな死んでしまいます。もう間違いなく言えること。私どもは死んでやがて無に帰すわけですな。申し訳ありません。また姉のことを思い出しますが、83で姉妹に囲まれて、姉はさっさとという感じで息を引き取ってこの世を去ってしまいました。悲しくなるんですが、でもふっと長い患いで苦しんでる人を見ると、それは幸せだったのかなとか、なんかこうごちゃごちゃになっちゃうんですね。人生待ち受けるのは沈黙の虚無であると神は言っておりますがね、そうや思って生きていくな、苦しゅうございます。こんな子供がいたそうですかな。9歳の少年アルビー、
はい、
頭のいいことは9歳でなんと膨張宇宙、インフレーション、
はい、
そのインフレーション宇宙の物理学ね、宇宙物理学が理解できて、やがて彼はこの宇宙が膨らんでバラバラになって滅んでいくということを知るんです。9歳の少年が、アルビーは母に言います。ねえお母さん、宿題に何の意味があるの？やがて宇宙は消えていくんだよ。
壮大な、
はい。それでお母さんは困って精神科医のところにこのアルビーを連れて行きます。精神科医の先生はアルビーに言います。そう、やがて滅ぶよね。でもね、このニューヨークのブルックリンが膨らんで消えていくまで何十億年かまだ時間がかかるんだ。だからその前にとりあえず宿題を終わってパッと遊ぼうよって言うんですね。一切は消え失せる。それはこの科学がちゃんと証明していることですね、
はい、
それゆえに私たちはそれはそれとして今を楽しもうという風にこう割り切ってしまえばいいんでしょうけども、ある時引っかかることがあるんですね。そのことにね、やがて死んでしまうのになぜ今生きているんだろう、こういう問いを向けられると答えづらいというかね、うん、それからこれはこの方が書いたんだな、山口さんの本の中にあったと思いますが、死というものに意味を持たせて死んでいくっていう死に方がある、
はい、
日本は戦術として特攻という体当たり攻撃という、これで敵を殺せばお前の手柄だというような戦術を、今でもそうです、暗殺あるいは通り魔あるいはテロ等々、自分の命に意味を与えるという、うん、しかし特攻による死も自爆テロも詰まるところ、その人の人生に何かが足されるわけではないのでありますね、
はい、
だから考えてみると、幸せ不幸せで見ると、その民族あるいは宗教あるいは国家、そういうものは一切意味を持たないんですね、かなさん、
はい、
現実にね。では個人的な幸せに寄与してくれるもの、それは何だろう。私たちは人生から無意味ということを消すことはできない。その事実から目をそらさずに人生を見るならば、少し人生をアイロニーの層で見つめる立場はどうだろう。アイロニー、
皮肉、
そうなんです、
はい、
ちょっと皮肉っぽい目で人生を見るとまた別の見方ができるかもしれない、
うん、
ここから皮肉ですよ、
はい、
山口さんが選ばれた皮肉の目ですけどもね、例えばいろんな人は間違いなく正しそうに言います。死んではいけない、あるいは人を殺しちゃいけない、そういう規範でさえも約束事でさえも相互性の原理、私が嫌だからそれやっちゃいけないという手続き禁止事項に他ならないではないか、 構すごいですね、この発想はね。例えば戦争であっても自衛のためだったらば正当化される。そんなバカな人殺しがあるかっていう。犬飼一良という方は陸軍将校の横暴で 5.15 事件で惨殺されます。だから陸軍将校はものすごく悪い人です。ところが、ヒットラーの暗殺を企てたドイツの大佐は今でも英雄であるという。うん、こういう皮肉があるところが難しさですが、この続きまた明日のマネタの上で。